ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第72回目ミッドナイトグーココのお時間です。毎月第3金曜日に30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら 955@jis-post.com までお待ちしております。2018年8月17日金曜日、残暑お見舞い申し上げます。お盆が終わりましたね。ゆっくり里帰りされた方も、お休み関係なく忙しくされてた方も、またこの暑い中日常がやってきますね。このお盆中のニュースとしては、富田林市警察からね、容疑者が脱走した事件で、まあ物騒ですけれどもね、逆に胸を撫で下ろした2歳になったばかりの男の子が田舎のおじいちゃん家付近で行方不明になっていて、でも3日目の朝に無事に見つかって本当に良かったですよね。ハラハラしましたけどね。気分が上がる良いニュースって本当ね、世の中に溢れることを祈ります。さて、良い情報が溢れているのが京都お得アプリグーココ。アプリをダウンロードしている人は得してる。京都で一番お得なグーココアプリ、知らない人は損してますよ。美味しい食べ物、お魚、お肉、日用品も当たっちゃう。エステ、マッサージ、焼き鳥、焼肉、いろんなお店の割引まで当たっちゃう、ね、方法は簡単。12時と18時に発表される携帯下4桁で毎日毎回お得が当たっちゃうという仕組み。京都の皆さん、毎日ワクワクしてくださいね。それではまだまだ日中は暑いけど、夜は少しだけ涼しくなってきたかもな。京都から本日も30分間お付き合いください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココグーココグーココアプリ、それあなたの街のグーココアプリ、お得で便利なグーココアプリ。
なあ、グーココってなんなん？
え、俺知らんわ。僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあ、それでは本日72回目ミッドナイトグーココゲスト様のご紹介です。本日はなんと創業から150年、もうびっくりするような歴史のある京かまぼこ屋さん、有限会社大栄商店専務取締役でいらっしゃいます森本秀吉さんです。こんばんは。
こんばんは。
わあ、いつも大きなお声ですが、今日も元気よくご登場ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。森本さん、創業150年ってすごいですね。
はい、ありがとうございます。151年です。
今年151年目。厳密に言うと151年目。すごいですね。
ありがとうございます。
その歴史を背負って今まで頑張ってこられたんですね。
はい、そうですね、まあ背負ってるという気持ちはないんですけどね。
ないんですか。
前こうやってる中で、はい、まあ気がつけば、まあそういうことがあったという一つの、
ね、今ご年齢はおいくつですか？
46歳。
え、見えませんね。
ありがとうございます。 いくつに見えますか？
30代前半ぐらい。
そうですか、
と思ってました。
ありがとうございます。
今日まで。
ありがとうございます。
46?
もうおっさんですよ。
いや、お肌ツヤツヤ。それはかまぼこ効果ですか？
ですね。
お魚効果すごい。私もかまぼこ毎日食べます。
ありがとうございます。
ツヤツヤになりますよね。
ありがとうございます。
まあでもこの150年の歴史ということはですね、はい、初代から今に至るまで、はい、ということは森本さん、はい、今何代目ですか？
一応まあ私専務ですけど、はい、今一応まあ5代目という形ですね。
ちょっと興味があるんですが、
はい、
1代目は何という方だったんですか？
1代目森本慎介。
新助さん、は
い、これがね大新という屋号で始めたという
形です、ね、あお店ね屋号が大新さんの、はい、その新を取っての新助さんのことですね、はい、なるほど、はい、そして2代目が
2代目がねあの今新しく作った、うん、あの
ブランドがあるんですよね。ブランドに
あるように、スケっていう名前が2代目でこの方が、うん、かんばぼこ屋を始めたというふうに言われてるんです、
ね、あそうかそうか、はい、ということは初代しんすけさんの時はかまぼこ、まあ、専門店ではなかったということ
ではなく行商ともこういろいろやりながらというふうな話を伝え聞いておるということですね。
すごい、はい、そして3代目が
A1 っていう、まあ、僕のおじいちゃんですね
おじいちゃん A1 さん、はい、しんすけさん A すけさん A1 さんここですけじゃなくて
謎ですね
エイジさんになって
そうですね。そこからまあ僕につながる名前に変わったというか
いよいよですよ。じゃあ4代目お父様ですね。
うちの父の秀明です。
秀明さんになるんですね、はいはいはい、そして5代目
が私ですね、
はいはい、秀吉
あの豊臣秀吉みたいですけどね小学校の社会の授業でよくみんなに振り返られたんですけど
いい名前ですよね。考えたらね、
まあ、今となっては覚えてもらいやすいですし、
まあ、ですよ ね、 いいです
けど
ね、
はい、何もあの豊臣とは関係なくてあの自覚隠すだけでまあいいのを選んでこの名前になったというふうに聞いてるんですけど、
ねはい、でもまあその名前もそうですが歴史も受け継がれながらもですね、はい、でももともとは秀吉さん、はい、かまぼこ屋さんではなかったんですね。
そうですね、
ま、あの小さい時からかまぼことは、まあね、常に一緒だったけれども、はい、違うサラリーマンされてたんですか。
そうですね、あの大学行きまして、はい、で卒業してから、まあ、途中ちょっとオーストラリア行ったりとかしてたんですけど。
あらオーストラリアにそれ留学語学留学
ワーキングホリデー
って、ね、あワーキングホリデー
って、ねはい、語学留学という名の元の1年間遊びみたいな感じですけど。
あそうですか、は
い、まあでもいい経験もしたんですけど、でまあ帰りまして5年ほどサラリーマンをしてたんです、
ね、それがいくつの時に
23から5年28まで
うーん、はい、されてて、その時まあ言ったら、まあ、サラリーマンさんですからね、まあ、いろんな人との営業みたいな活動をされてるね。
ちょうどねあの阪神大震災 の、 あの惨事があった時に、はい、建設関係の会社建設の商社さんに入れていただいたんで、ちょうど西宮 の、 あの、はいね、大震阪神高速とかがね、はい、め
ちゃくちゃになった時、
いい経験、ね、いい経験って言ったら失礼ですけど、まあううね、させていただいたり、もう本当に
建設業さん大変でしたからね、そのサポートもされてたんですもん ね、 ね、ところが28歳で、はいはい、どうして、まあ、言ったらこの150年の歴史、まあ、その当時は150年にはまだなってなかったけれども、そう引き継ごうとした何かきっかけがあったんですか。
ですね、まあ、サラリーマンってまあ転職とかいう機会もあったり、ちょうどその地震の関係のところから違うセクションというかところに行ってて、いろいろ考えることがあったり、はい、でまあ、ネット関連の話とかもあって、で転職するみたいな、どう
するみたいなね。
でその時も結婚もしてたんです。
あらあらあらあら。
でどうする、うん、じゃあ1回28やったんで、
はい、
2年間家業に転職ってどうみたいな。
まだ若いし、
でちょうどうちの父が還暦を迎え、
あら
うちの祖母が、まあ、栄一の妻ですね、が亡くなって、ちょうど裏の母屋が空いたんですよ。で、はい、そういう絡みもありまして、うん、じゃあ一回こうという
家業、ね、
はい、でまあ、2年やってやがんかったら、うん、まあ、まだ30やし、
そうや、ね、
まあ、今も若いけどその時もっと若かったし、
そうや、ね、自分で言うか、
いやいやいや、ね、気持ち若いしね、
そらそうや、
で、まあ、そんなもあってやってみようかなみたいなんで、ね、それが28の時になって今18年今に至るんですよね。まだ転職しようかない
やいやいや、ダメですダメです、いやいや、もうここからはますます、ね、はい、ダイエーさんをね大きくしていかれる、はい、というところなんですけれども、
はい、
今お店は主に小売というよりも業務用品からなんですよね。
まあ、そうですね、京都はまあおかげさまでというか、うんうん、本当にそういう料理屋様とか、はい、仕出し屋さん、まあ、それからまあ老舗のお蕎麦屋さん、おうどん屋さんとか、多数ありまして、
はい、
でまあ、そこ様へのまあ卸売りというような業態がメインで、
うん、そうやね、はい、もう京都は本当に老舗もあれば、もう本当に京都ブランドがありますからね、
はい、
お店さんもね、いい商品こそ観光客さんとかね、顧客さんも大事に大事に出されてる。例えばお蕎麦一つでも、そのお蕎麦に乗ってるそのかまぼこ一つでも、はい、集中しますよね、目がこうそのかまぼこになってらっしゃるのが
うちですかね、
そうですね、
だと嬉しいんですけど ね、
ね、
はい、
ね、そうですよね、
はい、そうあるべきで頑張って、
ね、はい、主に業務用のものを卸されてはいるんですが、
はい、
なんと実は私ども一般ユーザーにでもこう 手軽に気軽に購入できるように、はい、何が最近ここ1年ぐらいでしたっけ、立ち上げられたんですよね。
あですね、はい、一応、まあ、あのそのエースケさんというの名前を使わさせていただいて、まあ、エースケさんがかまぼこ屋さんを始めたきっかけはどんなことなんだろうかっていうのことを思いを馳せましてね、
あら
その思いを馳せてブランドを立ち上げたっていう、
はい、ここそのブランド名は、は
い、スリミア .com っていう名前で、
はい、スリミア .com、 でも字がねこのスリミアってひらがなとかじゃないんですよね。
も
う
これも過去からずっと温めてた名前で。
あららどんな感じで。
あのね、元々は睡眠の、うん、そのことぶき、
はい、ことぶき
の里の味なんですけど、ね、元々は素朴な里の味にしようかと思ってたんですけど、なんか素朴っていう字がちょっと新鮮な感じがして、やっぱりめでたいもん、お客さんが喜んでもらえるもんっていうのでことぶきに変えたんですね。
いいですねこれ。はい。うん。ね、ことぶきに里の味、
全くの何の意味もない当て字ですだから、
いやでも素敵です。
ああそうですか、うん、
はい、でスリミア .com、 これは本当にもともと業務用で出されていたサイトが、はい、京かまぼこ .com であるんだけれども、はい、一般の方もやっぱり食べたいっていう思いがある、
ね、まあ、どちらかというと京かまぼこ .com は大英商店の、うん、まあ、サイトなので、業務用様向けへの、まあ、老舗様向けとか の、あのサイトを運営をしたいとしてやったんですけども、うんうん、もっとこうよりなんて自由な発想、
自由な発想、
もっとこうあワインに合うかまぼこないとか、例えばなんかちょっと手土産なんかおもろいのないっていう時に、京かまぼこ .com には載せられへんなと。
あそ
っ
かそ
っ
か、
やっぱりいろんな方もいらして見てはる方もいるんで、お前んとこそんなんやってんかっていう、じゃあ別ブランドやろうやないかと。
かっこいいその発想が、はい、いやいや、ちょうど1年ぐらい前ですか。
そうですね、やりだして、
スリミア .com さん、これもう最近もヤフー通販でもね、
はい、ありがとうございます。
私見ました、
ありがとうございます。
で、ちいかま、あ言って言って商品名、商品名、
舞妓さんが食べるちいかまっていう、これもコンセプトが舞妓さんがこう、うん、お稽古とか忙しい合間とかにちょっと食べて、一口でこう食べられて、でも栄養があって、
はい、
でヘルシーで美味しくて、
うん、女心をくすぐられました、はい、もちろん私も食べたことありますよ。
で一応白のプレーン、はい、緑色のバジル、
はい、
で赤のトマトということで、はい、こう女性に人気なバジルとトマトを入れて、実はこれワインに合うコンセプトなんですけど、はいはい、こう3つ並びますとイタリアの国旗になるっていうね、
かっこいい、こう
隠してる 裏があるんですよ。
実は私もまんまと引っかかりました、は
い、
3種食べさせていただきました。ちゃんとね、もう本当美味しかったです。はい、私バジルが好きかな、いやトマトも好き、ね、どっちも好きだけどな、
個人的には僕はトマト好きですね、美味しい、意外に合うんでね、
ねえ、
はい、
そうちょっとねこう歯ごたえありながらね、中にもねちゃんとドライトマトのようなもの入ってたり、はい、おっとか思いながらね、はいはい、いただいたんですけれども、なんと第68回全国かまぼこ品評会水産庁長官賞を受賞したものも終わりなんですね。
こちらはもう京都さん、京都はどこでも作ってる商品でもあるんですけども、
はい、
まあ、あの今日の手作り魚そうめんっていう、
今日の手作り魚そうめん、はい、魚のそうめんと書いて魚そうめんですよ、うん、
ラーメンちゃいますよ、おそうめんですよ、はい、
夏にもぴったり、これ夏じゃなく冬も食べられるんですか。
実はね一年中うちはやってる、
あららら、
これうちだけなんです、これ、ね、
うちだけ、はい、ダイヤさんだけなのね、
はい、宇宙探してもうちしかない、
言うたで、
ありがとうございます、宇宙に探してもうちしかない商品結構あるんですよ、うちね、はい、あの
言うてください、もうね予想とは違うでアピールしてください、
ありがとうございます。
どういうところが違います。
まず種類が多いですね、料理屋さん、まあ、皆さん見ることはほとんどないかもしれないんですけど、
うんうん、
例えばお弁当に入ってるちょっともみじの形して和菓子かなっていうのもかまぼこで作ってるんですけど、うんうん、
ららら
これもみじっていうだけでもう5、6種類、7種類、8種類とこう
すごい
お客様に合わせて、
そうですよね、
はい、お作りさせていただく、
お弁当屋さんとかでも仕出し屋さん、もうもみじ一つでも ABC じゃないですけどサイズがどんどんどんとありますよね。
そうですそうです、いろいろあるんですよ。
それ作って反応が森本さんとかやったんですね。
そうなんですよ、
あらららら、京かまぼこダイヤさん恐るべし、
いやいやいや恐るべしじゃないですか。
すごい、じゃあもう種類はどこにも負けへんね、は
い、そうですね、多いですね、
いや
ー、はい、いや、めんどくさがることをやるのが、はい、よそが、ね、やれないことをやるっていうのから入ったんで、うん、
すごいですね、
だから規模で言うとよそに負けてるかもしれないけど、うん、そういう部分で言うとどこにも負けてへんでっていう、こう自負が、
心意気すごいですね、はい、いや5代目さすがですね、
いやいやありがとうございます、
そうですか、 まあ、でもその自由な発想からね、うん、新しいものを生み出すといったらやっぱり今の世代ネットのね、はい、時代の私たち、まあ、まあもう後半になってきはいますけど人生折り返し地点には来てるかもしれないですけれどもね、これからますます広がる世界ではありますからね。そうですか。でそのネット通販もありますし、そういう卸売もありますが、はいはい、直売所、
はい、
さあどこにあるんでしょうか。どこに行けば買えますか。
京都の人は結構知ってってはることも多いと思うんですけど、はい、地下鉄の武田駅っていう、ね、はい、京都駅からちょっと南に
行ったら地下鉄近鉄武田駅、
はい、あそこから徒歩3分ぐらいのところに、はい、伏見力の湯っていうスーパー銭湯があるんですね。
そうです。自然と市場さんって言って私もずっと大好きで、はい、バイキング食べに行ってます。
そこの中にその自然と市場自然と食堂とかでいろいろあるんですけど、その自然と市場っていうところが野菜の直売所になってまして、はい、
そうなん
ですよね。そこで、まあ、いわゆる道の駅的な、
うん、
あの位置づけというかイメージですね。イメージは、まあ、
そう、駐車場も広いですからね。
広いですね。で、うん、そこの中にうちのコーナーを出させていただいて、うん、はい、あの日々こう入れ替え入れ替え新鮮な商品、
ねはい、日々入れ替えるのも森本さんがされてるの。
やってますね。
あら、なんか聞くところによると朝早起きさんなんです
ってね。ありがとうございます。
何時に起きてはるんですか。
4時に起きて
毎日。それはまあ何をするべきかって4時に起きてさあ、はい、朝起きました。
はい、
真っ先に何をされますか。
顔を洗います。そうなんだ。
そう、当たり前で、ね、そうしてから
まずね、はい、中央卸売市場、まあ卸売が先ほど申したようにメインなので、はい、卸売市場に工場から荷物を積みまして、うんうん、はい、持っていきまして、
あら、
で、まあ、そこでこう荷物を下ろしてこう品物をこう並べまして、でお客様にこう応対するっていう毎日。
それ朝4時からされてるんですもんね、はい、市場は朝が勝負ですからね。
そうですね。
あら、そうですか。すごい寝不足になりますね。
まあね、途中で信号待ちとかで寝てます、ね、
あら、これダメです、はい、それ言うとダメです。っていうかその職人もされてるなんてびっくりです。
昼からは製造現場入りまして、やっぱり味とかもあのお客さんもうるさいので、うるさいというかあのみんな厳しいので、
いい意味でうるさいですからね、
はい、
あ
の厳しく見ていただいてますので、やっぱり日々気温とかやっぱりその魚の状態とかも見ながら、あのスタッフとものづくりに一生懸命取り組む日々ですね、はい、
すごい。なんかもう私今日森本さんの話聞いてちょっと見方変わりました。さすがですね。そんなこう精力的に、ね、普段からねこうね私ともね仲良くさせていただいている某経営者の会でもブース出展されたりとか、はい、こういろいろ SNS を見てますと、はい、いろいろなところに出展をされているので、はい、体力すごいあるな思ってたから、朝4時から起きて作って、はい、もう出展もされて営業もされたりって、
結構睡眠時間は削ってますね。
うん、それでそれだけお肌がツヤツヤってやっぱりかまぼこ効果でございますね。
ありがとうございます。そこへ持っていっていただいて。
さあ今ですね、実は私今さっきがよだれが出そうなんですけれども、実は商品をね今持ってきてくださってるんですよ、はい、ご紹介してください。
ありがとうございます。
今ね京七味ピリ辛店とあとたこ焼き風味店とかね、はい、あとね私も大好きなスイカもう本当にスイカになってるんですよね、種も入ってて、はい、スイカマボコでした。
スイカマボコですね、
はい、ご紹介してください。
まあ全部、まあ、あの今自然と市場の中にも並んでますね、で、まあ、たこ焼き店なんかも、実はあるイベントでですね、この前堀川の方 の、 あのイベントに出させてもらったんですけど、
今日の七夕イベントですね。
あ、そうですね、1週間あったんですけど、
ありましたね、
そこでですね、あの他の屋台というか出店者さん見ますとたこ焼き屋さんがなかったんですね。
そう
で、お店にたこ焼き屋さんないやん。
たこ焼きみんな結構好きなのに ね、
焼きそばはあったのかな、とうもろこしもあった、たこ焼きないやん、
あらあら、
どうする、
うんうん、
作るかみたいな。
あらもう、あ、
そっから4日間かけて、はい、でああだこうだ言いながら、たこ焼きって何が入ってんの、たこ入ってるな、うんうん、ネギも入れて天かす、なんやなんや言
う
て、
うん、
でなたこできたけどどうする、たこあと青のりかけてたこ焼きソースとマヨネーズかける、いや練り込めみたいな。
うわ、えこれ練り込んであるの、
練り込んであるんですよ、
たこ焼き風味店、
食べればたこ焼きなんですよ。
うわ食べたい、今食べて文字を文字をするから終わってから、はい、いただいていいですか。
全然
おいしそう、ソースまで練り込んだって書いてある、
はい、それを書いたんですよ。
えこれはやっぱり自然と市場さん、力の湯さん行けば買えるんですね。
買えます買えます、今並んでますね。結構売れ出してますね。
これ大ヒット商品になるんちゃいます。
美味しいですねこれね、本当に美味しい、
ね、関西人はどうしてもたこ焼き好きですからね、
はい、
そうですか、まあ、そういう新しい新商品もすぐに自分の起点で作り上げられるってすごいですよね。いや、もういろんなお話聞きたいんですけれどもね、その、まあ、はい、イベントとしては、はい、まあ、毎週マルシェ、西陣マルシェの毎月、それ
イベントは、まあ、2ヶ月に1回ぐらいのイベントには出てます。地元のイベントですけどもね。
そうですか、はい、でね、嬉しいことにリスナーの皆さん、なんと3名様にリスナープレゼントがあるそうなんです。
すいません、少なくて。
いやいや、もう3名様皆さん、これ早もん勝ちです。いやいや、早もん勝ちちゃうな。今月中受付をいたします。メールアドレス、先ほども申し上げましたけれども、955@jis-post.com ますか、ファックスなら、ね、075-275-9494 まで、お名前と住所と電話番号と、さあ、このリスナーの内容は、いや、リスナープレゼントの内容をおっしゃってください。
先ほどちょっと話出てました、今日の手作りうおそうめん、
はい、
これのですね、実はセットで、はい、皆さん京都の方はよく白のおそうめん、お抹茶のうおそうめんって、緑と白のおそうめん知ってはるんですけど、はい、これにうちだけしか、宇宙にしかない商品、また出てきますけど、よもぎのうおそうめんっていうのは、これは料理屋様専用卸売商品になるんですけど、これをセットで入れてるっていうのがネットで売ってるんですね、
はいはい、
これを皆様にぜひ、
うわ、ありがとう、
食べていただきたいという気持ちも、
皆さん、はい、3名様限定でございますが、ね、これ1500円相当するんですよね。
あ、そうです、
はい、もう送料 も見ていただけるということ で、
あり
がとうございます、はい、もう本当にありがとうございます。
こちらこそ。
リスナープレゼント楽しみでございます。皆さん、どんどんご応募ください。いろんなお話満載ですが、それではここで京都お得アプリグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単。スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。森本さん、
はい、
お手紙を書いてきてくださいましたか？
書いてきましたね、
はい。どなたへのお手紙ですか？
もちろんね、今いつも一緒にやってる、はい、家族とか、それからもちろんスタッフとか、
はい、
本当に辛い思いをさせたりことあるんですけども、
はい、
感謝は本当に絶えないんですが、はい、まあ、今回この番組に呼んでいただいて、
はい、
で、まあ、これも出会いの一つっていうことも考えて、いろんなことを考えた時に、ここ、はい、まあ、5年間ぐらいに僕のこういろんな人との関わり方がぐっと変わりまして、
はい、
出会った方が本当に多くて、
はい、
その方々へというか、こう誰々というわけじゃないんですけども、その方々へっていうのを自分の頭の中で脳裏に浮かべながら、
はい、
読ませていただければ。
かしこまりました、はい、それでは森本秀吉さんより、この5年間関わってくださった方々へお手紙です。どうぞ。
この5年に出会い直した人へ、これほど多くの人に短期間に出会い直したこの5年、本当にありがとう。人が自分の人生を変えることを僕は教えてもらいました。新しく出会った人、皆さん新鮮で刺激を受けます。多くはビジネス交流会の場とかを通してのお仕事の話から、本当に多種多様の経営者の方と知り合います。世の中に会社ってこんなにあるんやなといつも圧倒されっぱなし。しかしいざ話し込んでみると、悩みや課題は共通なことが多く驚きます。そしてどんどん個人的な話になると、これまた似てるんです。経営者って 案外孤独でストレスや重圧で押しつぶされそうなことも、そんな気持ちをなんとなくでも理解していただけたり、点点点。そして多くのアドバイスや学びをいただけたりします。もちろんタダで、笑いまた出会い直した人、出会い直すっていう言葉がまたちょっと特徴があるってあれなんですけど、学生の時の同級生や先輩後輩、過去の知り合いと再び会う機会にも恵まれました。中には顔は知ってたけど喋ったことないなっていうような人と話すようになったりもしたり、友達だけの関係だったのにお仕事の方でもいろいろお世話になったり、そして大きな事業や会社を仕切るポジションになっている人も、でもその人たちと飲み会なんかで会うと、同じ土俵の上でワイワイガヤガヤ、もう上も下もありません。でもそこは大人、やっぱり別れた帰り道、みんなすごいな、俺は何やってんやろって悔し涙を流したりしたことも実はあったりして、ライバルっていうか、そういう刺激を受けたりするのも過去のお互いを知っているからこそなのかも。そう言いながらも頑張っている姿に励まされたりもします。また夜中に LINE し合ったり、気がついたら朝の4時まで一緒にいたりしたこともあったな。ゴルフの腕が上がったのもそんな相手がいたからこそ、やっぱりいいとこを見せたいですもんね。そんなこんなでいっぱいいっぱいいっぱい本当にありがとう。これからも長く僕に関わってくれる人にいい刺激を受け、助けてもらいながら自分の人生仕事が進んでいけたら幸せだなぁと思ってます。竹村さんももちろんそのお一人ですよ。よろしくお願いしますねこれからもどんどん出会い、また出会い直して、自分にとっては充実した人生になるように、また相手にとって僕と関わったことでいい影響が生まれるように、一生懸命生きていきたいと思います。本日はありがとうございました。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。森本さん、
はい、
熱い心のこもったお手紙ゆっくりと読んでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。思いが詰まってましたね。
よかったのかどうなのか分かんないですけど、
ね、もうぜひこのお手紙聞いていただきたいので、もうね SNS でもこうインターネットでもこのラジオ何度でも聞いていただけますので、はい、奥様にもぜひ聞いてみてもらってくださいね。
ちょっと恥ずかしいですけどね
本当ですよね、はい、本日のゲスト様は創業から150年、歴史のある京かまぼこ有限会社大栄商店専務取締役でいらっしゃいます森本秀義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は9月21日第3金曜日です。お楽しみに。さあ、男が大好きな主婦の方、今日のゲスト様、リスナーの皆さんね、3名様にリスナープレゼントも出ています。ご応募はメールなら955@jis-post.com まで、ファックスなら075-275-9494 までお待ちしてます。暑くなってもう本当に夏もね終わりかなと思いつつ、あっという間に秋がやってきそうです。今夜もミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたしました。